ヨハネの黙示録第3章7節から13節。またフィラデルフィアにある教会の御使いに書き送れ。聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持っている方、彼が開くと誰も閉じるものがなく、彼が閉じると誰も開くものがない、その方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。見よ、私は誰も閉じることのできない門をあなたの前に開いておいた。なぜならあなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り私の名を否まなかったからである。見よ、サタンの改宗に属する者、すなわちユダヤ人だと自称しながら実はそうでなくて嘘を言っている者たちに、私はこうする。見よ、彼らをあなたの足元に来てひれ伏させ、私があなたを愛していることを知らせる。あなたが私の忍耐について言った言葉を守ったから、私も地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時にはあなたを守ろう。私はすぐに来る。あなたの冠を誰にも奪われないように、あなたの持っているものをしっかりと持っていなさい。勝利を得るものを私の神の聖女の柱としよう。彼はもはや決して外に出ていくことはない。私は彼の上に私の神の港、私の神の都、すなわち私の神のもとを出て天から下ってくる新しいエルサレムの名と私の新しい名とを書き記す。耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさい。
使徒ヨハネは主イエス様の他の弟子たちが次々と殉教を遂げて世を去っていった中で最後まで生き残りました。そして聖書の最後の書物、このヨハネの黙示録を書いたのです。でこの聖書はヨハネが迫害を受けましてパトモス島に送られた時、そこで書いたものです。パトモス島は小アジア、今日のトルコですが、その沖合に浮かびます小さな島です。でそこには鉱山がありまして、クリスチャンたちがその鉱山で強制労働をさせられたわけですね。でヨハネの黙示録の2章と3章には小アジアの7つの教会に対する主イエス様のメッセージが書かれております。エペソ、スミルナ、ペルガモ、テアテラ、サルデス、フィラデルフィア、そしてラオデキア、この順序になっていますね。でこの順序を地図で見ますと、パトモス島から見ますならば海岸沿いにエペソ、スミルナ、ペルガモ、北上してまいります。で内陸に入りまして、今度はテアテラ、サルデス、フィラデルフィア、ラオデキア、今度は南に下っていくわけですね。この順序はどういう順序なんだろうと考えてみたんですが、私は思うんですが、ヨハネはこのパトモス島に流されました。でもそれまで彼が使徒として指導をしてきました小アジアの教会のことを決して忘れることはありませんでした。自らは流刑の身でありながら、自分の救いのためではなく、彼が導いてきたその一つ一つの教会を覚えて祈っていたと、そう思います。この順序というのはヨハネが祈りに覚えていたその教会を、七つの教会をいつも祈るときにはエペソから始まってラオデキアで終わる、その祈りに覚えていたその祈りの順序だったのかもしれません。でこの七つの教会へのメッセージを比較していますと、それぞれの教会がとてもユニークだということがわかります。エペソの教会とスミルナの教会では長所も欠点も祝福も問題もまるで違っています。全世界のすべての教会には 同じものは一つとしてありません。同じ教団であっても同じ地域にあっても違いますよね。エペソのように教理的には強くありましても神様への愛に欠けてしまっている教会もあります。テアトラの教会のように熱心ではあっても間違った教えに対して非常に甘い教会もありました。同じ教会でもかつてはスミルナの教会のように熱心に信仰を保っていましても今はサルデスの教会のように信仰的にはもう死んだ教会になっているということもありえます。アジアのこのさまざまな7つの教会というのは今日の私たちにあるさまざまな教会を代表しているわけです。そしてイエス様がこの7つの教会に送られたメッセージというのは遠い昔のあの小アジアの古代の教会に送られただけのメッセージではなくて今日の私たちの教会に与えられたメッセージなのです。ですから私たちはこのメッセージに自分の姿を照らし合わせてそして悔い改めるべきものを悔い改め信ずべきことを信じて歩んでいかなければならないと思います。で今日はイエス様がこの7つの教会に送られたメッセージの中からフィラデラフィアの教会に与えられたメッセージこれを取り上げることにいたします。でこの箇所を読みましてもフィラデラフィアの教会が具体的にどんな教会であったかそのことを詳しく知ることはできませんけれどもいくつかのことはわかるのです。でまずフィラデラフィアの教会これはそんなに大きな教会ではなかったということがわかりますね。新約の時代にはコリントの教会のように大勢の人が集まり聖霊の賜物が豊かな教会もありました。同時にフィラデルフィアの教会のように、その町そのものが小さかったせいもあるでしょうけれども小さな群れもあったようです。8節にあなたには少しばかりの力があってとイエス様はおっしゃっていますがこの言葉がその群れの状態を表しています。けれどもフィラデルフィアの教会はその小さな力を十二分に用いて主のために良い技をした教会でありました。小さな群れだから何もできなかった何もしなかったというのではないんです。フィラデルフィアの教会は自分たちに与えられた力をすべて使い切って神様のために良い働きをいたしました。フィラデルフィアではコリントやエペソであったような華々しい伝道活動はなかったかもしれません。アンテオケの教会には大勢の教師や預言者がいましたね。で、その中から彼らはパウロやバルナバを宣教師として使わしたのです。けれどもフィラデルフィアにはそれだけの人材はありませんでした。ピリピの教会は宣教師として働いたパウロをずっと霊的にもまた経済的にも支え続けた教会であります。しかしフィラデルフィアにはピリピの教会があったような経済力はなかったようであります。彼らは宣教師を送り出せなくてもまたその宣教師をサポートすることができなくてもでも自分たちの町の人々にはしっかりと伝道していったことでしょう。家族を本当に救いに導き迫害の中でも互いに励まし合って信仰を深めていたのです。聖書はこういうことを良い行いと呼んでいます。良い行い聖書にたくさん教えられていますが例えばエペソの 2-10 に私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。またテトスの 2-14 にはキリストが私たちのためにご自身を捧げられたのは私たちをすべての不法からあがない出し良い技に熱心なご自分の民を ご自分のために清めるためでした。そんなふうに記されていますね。聖書が言う良い行いとか良い技というのは誰もが驚くような大きなことをするということではありません。人目に触れることをすることというわけでもないのです。ましてやただ活動に忙しくしているというだけのものでもありません。聖書が言う良い行いというのはそれによって神様の恵みを勝ち取ろうとして行う行いではありません。キリストの恵みによって私が救われたその救いの感謝からによって生まれてくる行いですね。自分の生きがいのためにする技ではありません。神様の愛に動かされてする技です。目標達成、自己実現のための行いではないのです。神と人々に仕えるためのものです。それは生まれつきの能力によって突き進んでいくようなものではありません。むしろ自分の無力を知り、神様に頼り、聖霊の力によって成し遂げていくものです。フィラデルフィアのクリスチャンの行い、それは決して人間的な行いではありませんでした。迫害の中、困難の中でも信仰を育てていった、その信仰を育てていった結果として信仰が実った、そのような行いでありました。ですからイエス様は、私はあなたの行いを知っている、私はあなたの行いを知っている、8節にありますね。そのようにしてその行いを認めてくださったのです。人に認めてもらおうとしてする行いを主は決してお認めになりません。しかし信仰によって生み出された行い、愛の技に主は必ず目を留め、心を留めてくださるのです。フィラデルフィアの教会はまた主に忠実な教会でありました。主はあなたは私の言葉を守り、私の名を忌まなかったからである。この教会にメッセージを送っていますね。迫害によって神の言葉から離れていく人々、キリストのお名前を否定する人々が多くいた中で、フィラデルフィアの教会は神様の言葉を守り通したのです。キリストの名を高く掲げたのです。フィラデルフィアの教会は小さな力の教会でありましたが、主への忠実さによってその力を十二分に用い、信仰を守り通したのです。たとえどんなにたくさんの財産がありましても、それを浪費してしまえばその財産は無駄になってしまいますね。またどんなに能力があっても、いつも気まま、わがままなことをしていますと、忠実に努力している人にやがて追い抜かれてしまいます。大きな力を持っていて不忠実であるよりは、少しの力しかなくても忠実な人、それを主は喜んでくださり、用いてくださるのです。主イエス様がこの教会に、あなた方には少ししか力がなかったがと言われましたように、この教会に与えられていた力は、他の大教会に与えられていた力と比べるなら確かに小さなものだったでしょう。しかしそれが大きかろうが小さかろうが、神様からの力であることには変わりありません。フィラデルフィアの教会は自分たちを他の教会と比べて、その力が小さいということを嘆くようなことをしませんでした。与えられている神の力を十二分に使いこなしたのです。イエス様がなさったタラントの例え話、皆さんよくご存知でしょうが、1タラント預かったしもべは、その1タラントを全く使わないで土の中に埋めてしまいましたね。他のやつは5タラント2タラントもらってるのに、俺にはたったの1タラントしかない、主人はこれを使って商売しろというが、下手をすれば元でもなくなってしまう。なくならないうちに、盗まれないように大事にしまっておこう。そう考えたのです。それは 主に対して忠実な態度ではありませんでした。フィラデルフィアの教会は与えられた1タラントを無駄にしてしまうような教会ではなかったのです。その1タラントを元手にもう1タラントを設けるようなそんな働きをしたのです。小さな力を信仰によって用いた。主はそのような忠実さを喜んでくださいます。私たちのサンタクララの教会も小さな教会です。しかし神様の祝福によってこうしてもう部屋が足らないほどに多くの人々が集まるようになりました。教会がさらに成長していくためにもう少し整えられた設備、駐車場が欲しいなというのが私たちの長年の祈りで、5年の間その連鎖祈祷で祈ってまいりました。このシリコンバレーでもっと広い土地を買う、大きな建物を手に入れる、たやすいことではありません。それだけのお金を私たちが今手元に持っておりません。土地や建物を入れるにはどうしても何百万ドルもの借金をする必要があります。で、ある教会ではその建物を誇りたいためにですね、もう自分たちの力に不相応なもう豪華な建物を建てまして、そして次の世代に借金を残す。借金を残された人たちはその借金を払うだけの力がなくなってしまって、ついに教会が閉鎖されてしまう、そういうこともある。それは間違いです。しかし今もし手元に何百万ドルかあり、もう数百万ドルを足したらもっと良いものが手に入るんだったら、信仰の決断をすべきでしょうね。将来教会が今100万ドルあるとして、もう100万ドルを何年かかかって貯めることができたとしても、何年も経つうちに土地や建物はもはやその値段では買えないものになっているでしょう。400万ドルにも500万ドルにもなっているでしょうね。そうだったら今たとえ100万ドルの借金をして買ったとしても、後の世代の人たちは、ああ安いうちにこの土地建物を買っておいてくれてよかった、きっと私たちの決断をサポートし感謝してくれることだろうと思います。どうしてあの時に買わなかったのという後悔を次の世代の人に残してはいけないと思います。100万ドルしかないから何もできない、そう考えることもできます。しかしこの100万ドルを元手にして、将来400万ドルにも500万ドルにもなるものを今手に入れておこうと考えることもできます。どうすることが、より今与えられているものをも活用することなのか、私たちはよく祈り考えてみる必要があります。私たちには小さな力しかないと考えるのではなくて、私たちには小さくても力があるのだと考える方が主に対して忠実ではないでしょうか。これは何も建物のことばかりではありません。伝道や教育などのミニストリーにおいても同じことであります。皆さんの日常の生活においても当てはまることがあるでしょうね。本当に主に対して忠実であるとはどういうことなのか、常に考え導かれながら、主から与えられた力、これに目を留めて、自分のための技ではありません、主のための技、信仰の行いを積み重ねていきたいと、そう思います。フィラデルフィアの教会は小さな力の教会でありました。しかしフィラデルフィアの教会の主であるお方は大きな力の主でありました。イエス様はご自分を聖なる方、真実な方、ダビデの鍵を持っておられる方と呼んでおります。イエス様が聖なる方、真実な方であるというのは、イエス様が神であられることを意味していますね。神様のほか完全に聖なるお方、真実なお方はないからです。また聖なる方、真実な方とイエス様がそうおっしゃったのは、主イエス様に従う者が聖なるものとなるように、忠実なものになるようにとの呼びかけでもあるわけです。ダビデの鍵を持っている、7節のところですが書かれていますが、 これは天国の鍵のことでしょうね。ダビデはイスラエルの王様でした。イスラエルの国を治めました。そのようにダビデの子としておいでになったイエス・キリストも神の国を治めるのです。神の民を導くのです。全世界を治められます。天国の鍵は主イエス様が持っていらっしゃる。主イエス様は信じる者に天の扉を開き、信じない者にその扉を閉ざされるのです。ある人が天国の鍵は十字架でできていると言いましたけれども、天国を開く者はまさに主イエス様の十字架だと思います。主の十字架だけがそれを信じる者を天国に入れるのです。どんな私たちの努力も行いも天国の扉を開く鍵とはならないのです。主イエス様はこの天国の鍵を人たちに、牧師たちに、伝道者たちに、そして教会にもお与えになりました。牧師伝道者はキリストの十字架を語ることによって、それを聞いて信じる者に天国の鍵を与えるのです。教会はこの神の言葉を広めていく伝道によって、天国の扉を他の人々に対して開いてあげるのです。ですから聖書では伝道の機会のことを門と呼んでいます。例えば働きのための広い門が私のために開かれています。また主は私のために門を開いてくださいました。あるいは神が御言葉のために門を開いてくださって、私たちがキリストの奥義を語れるように祈ってください。こういう言葉が聖書の中にあります。教会を迫害した人々は地上からこの伝道する教会を切っ去ってしまおうとしたことでしょうね。そして自ら天国の門を閉ざしてしまったのです。フィラデルフィアの教会のような小さな教会は簡単に潰れてしまうだろうと思ったことでしょう。ところが教会は神の言葉を守り、主イエス様の名を否みませんでした。迫害を受ければ受けるほど主に対して清くなり、忠実なものになり、神の言葉をより力強く伝えていったのです。人々は迫害の中で広がっていく教会を見て、ああイエス・キリストが誠に教会が述べ伝える通りの主である王であるということを認めざるを得なくなりました。誰もがこの迫害で教会は地上から姿を消し去ると思ったでしょう。クリスチャンの中にももうこれで伝道の機会が奪われた、あとは隠れて自分の信仰を守るしかない、そう思った人もいたかもしれません。しかしイエス様は言われます。誰も閉じることのできない門をあなたの前に開いておいた。この迫害によって伝道が妨げられるのではない、この迫害が伝道の機会になる、この迫害によってむしろクリスチャンは信仰を明かし、人々はもっと真剣に救いを求めるようになる。天国の門は今まで以上に大きく広げられている、開けられているのだというのです。主は私たちのために伝道の機会を、その門を広げてくださっています。開けていてくださっています。私たちが信仰に成長しようとしますとき、サタンはその目を摘もうとしますね。伝道を進めていこうとするときにその機会を妨げようとします。しかし主は私たちのために門を開いていてくださる。主が門を開いておられるなら、たとえサタンといえどもそれを閉じることはできないのです。あなたはこのことを信じますか？主のために、そしてあなたのために開かれた門があること、福音のために開かれた門があることを信仰の目で見ているでしょうか？主イエス様は力のお方ですが、同時に愛のお方でもあります。主が迫害の中で教会を強め、クリスチャンを守ってくださったのは、主がご自分のものである教会を愛してくださったからです。 9節に主はこう言われますね。見よ、サタンの改宗に属する者、すなわちユダヤ人だと自称しながら実はそうでなくて嘘を言っている者たちに私はこうする。見よ、彼らをあなたの足元に来てひれ伏させ、私があなたを愛していることを知らせる。私があなたを愛していることを知らせる。素晴らしい御言葉ですね。ここにありますユダヤ人というのは、実際のユダヤ人というよりは神の民という意味で使われております。本当の信仰を持たない表面の名前ばかりのクリスチャンが神の言葉を守り、主イエス様のお名前を掲げる者たちを苦しめたのです。彼らはクリスチャンだ、つまりキリストに属する者だと自称しましたが、実際はイエス様が言われたようにサタンの改宗に属するものだったのです。主はこのような者たちがいつまでも力を振るっているのをお許しにはなりません。偽物はやがて仮面を剥が引き剥がされ、本物の前にひれ伏すようになるのです。その時私たちは主がどんなにか私を愛してくださっているかを知らされるのです。この黙示録のメッセージは紀元一世紀の教会のことだけを語っているのではありません。ローマ帝国による迫害のことを語りながら、世の終わりに起こる事柄の予言となっています。十節に、全世界に来ようとしている試練の時、それはローマによるあの大迫害のことを言っているのですが、同時に世の終わりにやってくる、これからやってくる迫害の時代を指しています。その時試練に耐えて残る教会とはどんな教会なんでしょうか。人数の多い教会でしょうか。お金があって活発に活動している教会でしょうか。そうとは限りません。教会の本当の力は人数によるのでも、経済力によるのでも、行動力によるのでもないのです。教会の本当の力は主に愛され、主を愛することの中にあります。フィラデルフィアの教会は人々が目に見ることのできる大きな力は持っていませんでした。しかし人の目には見えない主の愛を持っていました。それは偽物のクリスチャンや名前ばかりのクリスチャンには決して知ることのできないものです。フィラデルフィアの教会は神様に愛され、神を愛する教会でした。そしてその愛は当然兄弟愛としてお互いの中に形をとって現れていったでしょうね。実はフィラデルフィアっていう言葉、これは兄弟愛という意味があるんです。アメリカにもペンシルバニア州にフィラデルフィアという町があります。ここはアメリカの独立宣言が起草された町ですね。アメリカ合衆国誕生の町と言ってもいいでしょう。1790年から1800年のおよそ10年間アメリカの首都だったのです。兄弟愛の町、麗しい名前です。フレンド派のクリスチャンたちによってこの名前は付けられました。聖書に出てくるフィラデルフィアの教会が文字通り、その名前の通り兄弟愛の教会であったように、この町の人々も兄弟愛にあふれるように、そんな願いを込めて名付けられたのです。リック・ウォレンは、大きな教会を作ることが私たちのゴールではない、永続する教会を作ることであるとそう言っていますが、私たちも主に愛され、主を愛し、そして兄弟愛を持って互いに愛し合う教会を他の何者にも勝って求めていきたい、そう願います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、今朝主イエス様の私たちの教会に対する予言の言葉を聞くことができ感謝いたします。この予言の言葉に耳を傾け、心に深く理解し、それを守り行うことのできる私たちとしてください。主イエスのお名前で祈ります。